周りのビルから伸びる室外機やダクト、どこか少しジメジメした空気を感じながら路地裏を進んでいくあなた。聞こえてくるいさかいの声は進むほどにだんだんと大きくなっていくようであった。そうしてしばらく進んでいくと、曲がり角のほんの少し先、どうやらその手前に少女がいるらしい声の発生源まであなたはたどり着いた。奥に他にも何人か男たちがいる気配を感じ取ったあなたは、まずは様子を探るべく、そっと角からその先を観察した。
だからだな。僕はそこを通りたいだけなんだ。君たちにそこで通せん坊されると迷惑だから、ちょっとどいてくれるだけでいいのだけれど。
そっと覗いていると、後ろ髪からして外国人らしい金髪の少女が、流暢な日本語をしゃべりながら、買い物袋を胸に抱きかかえ、困ったように佇んで、柄の悪い男たちに囲まれている最中のようであった。
引かなかったらどうだってんだい、お嬢ちゃん。ずいぶんかわいいけど、この辺に住んでるのかな。
少女が困ったように声を上げているが、柄の悪い若者たちはニヤニヤと面白がるように笑みをやめない。少女は相当の美少女のようで、少し幼さは残るものの、二つに束ねられたふわりと揺れる金色の髪に、後ろからではよく見えないが、赤い美しい瞳。黒を基調にして赤いラインで彩られたミニドレスのような姿と相まって、見ようによっては高価なアンティークドールとすら思えそうなほど、整った容姿をしているようであった。
綺麗な金髪じゃないか。モデルでもそんな綺麗な髪してるの見たことねえな。どこの国の生まれなの？怪人さんは進んでるって言うけど、君ぐらいの年だとどうなんだろうな。お兄さん興味あるな。
小さな少女の邪魔をするなど大人げないにも程があるが、彼女の容姿がこの男たちの下世話な好奇心を刺激してしまっているのもあるのかもしれない。ニヤニヤとした男たちの笑みが濃くなってゆくのを見るに、どうやらあなたの心配が現実になるのはそう遠い先のことではなさそうだ。
君たち、その様子はもしかして、そういう目的かな。参るな。僕はそういうの今興味ないんだけどな。迷惑な。
男たちの様子に少女が呆れたように一声つぶやく。少女はさして気にしてはいないという様子ではあるが、あなたが見て見ぬふりをしてしまった場合、この少女がどんな目に遭うだろうか。少なくとも明日の目覚めが気持ちのいいものでなくなることだけは間違いなさそうであった。そんな状況を想像したせいか、あなたは思わず路地に足を一歩踏み出してしまった。助けたいとか、どうにかしなければとか、強く思ったわけではないが、放っておけないと足が勝手に前に出てしまったのだ。少女と男たちしかいなかった空間に足音が響く。そして突然現れた侵入者に、少女と男たちの驚いたような視線がぐるりと集まった。 どいてあげたらどうかな。女の子を困らせるのは年長者として恥ずかしいことだと思うのだけれど。緊張からごくりと喉が鳴ったが、こうなってしまっては仕方がないと勇気を振り絞り、刺激しないよう声をかけるあなた。だが男たちは邪魔者が来たと言わんばかりに目を細め、威嚇するように肩をゆすり、少女を越えてあなたに近づいてくる。
な？何お前、この子の知り合い？声震えてっけど、今なんつったの？ん？
スーツのおっさんが何の用だっつーの。俺らの知り合いだっけお前。ちげえよな、おめみてえなボケた面のやつ、俺知らねえもん。いや！
な、おい、ちょっと君たち。いや、僕はその人とは知り合いじゃないぞ。ちょっと、おい。ったく、僕だけじゃなくて無関係な善人にまで迷惑をかけるんじゃない。
あ、何急にごちゃごちゃ言い出してんだよ。あてがめんどくさいこと言ってねえでよ。君が俺らと遊ぶのにうんってうなずきゃ終わる話じゃねえか。あ、ほら、ちょっとこっち来いって。
こら、やめないか。僕はあんまり動きたくないっていうのに。ちょっと待てって君たち。
男たちは近づくなり、突然あなたに殴りかかり、あなたはその躊躇のなさに不意をつかれ、思わず倒れ伏してしまう。少女はあなたをかばうように前に出たが、男たちは容赦なく少女にもつかみかかり、その反動で彼女の持っていた袋が地面に落ちてゆく。ガシャンというガラスの割れるような音が響き、床に落ちた少女の買い物袋がじわりと濡れる。袋の裂け目から奇妙に赤黒い鉄の匂いを放つ液体がじんわりと広がり、アスファルトを染めてゆく。
ずいぶん困ったことしてくれたな、君たち。え？それ、僕の数日ぶりの飽き飽きした代用食じゃない、貴重な食事だったんだぞ。それをまあ、よくも。
顔を手で覆い、広がってゆく赤黒いシミを悲しそうに見つめる少女。そして深く、嘆くように大きなため息を吐き出し、ゆっくりと男たちに視線を向けた。先ほどはうっすらとしか見えていなかったあの瞳が、赤く怪しく薄暗い路地裏にあって、なお人を引きつけてやまぬ魔性の宝石のようにぎらりと輝くのが、倒れたあなたからも確かに見えた。
君たちを消すと、ハンター、僕の知り合い連中がうるさいだろうからね。面倒だからそんなことはしない。しないがね。うん、せっかくのお楽しみを台無しにされたんだ。少しくらい八つ当たりしても許されると思わないかい？なあ、君たち。
淡く輝く瞳を怪しく瞬かせ、金の髪の少女がクスクスと笑う。そして笑みとともに釣り上がってゆく口元には、 剣士と呼ぶには少しばかり大きすぎる鋭い歯がきらりと白い光を放っていた。
そこの、多分僕を助けようとしてくれた人間を痛めつけてくれたお礼もすべきだろうし、うん、恩義とはそういうものだからね。よし、決めた。疲れるけどちょっとだけ、人生のお勉強というものを君たちに享受してあげようね、野良犬諸君。
鋭い剣士を見せ、少女の笑みが深まっていく。彼女の雰囲気が変わったことを察したのか、どこか怯えるような男たちの漂わせる気配を感じながら、ぐらりと揺れ続けていた視界が限界に達し、あなたは意識を手放してしまうのであった。
ああ、ようやく目覚めたのかな。おはよう。とは言っても、まあ、今はもう深夜もいいところなのだけれどね。
あなたが目を覚ますと、そこは見知らぬベッドの上であった。涼やかな声に驚き見渡すと、そばにあった椅子の上で、あなたを見守るようにしながら、くるりと赤いワインの入ったグラスを傾け、興味深いと言ったように観察している、先ほどの路地裏にいたはずの金髪の少女が、軽く笑みを浮かべていた。
あのね、君が倒れたまま意識を取り戻さないからね。あのまま路地裏に放置をしては、さすがに後味悪いかなと連れ帰らせてもらったのだけれど。気分はどうだい？吐き気がしたり、目が回っていたり。あ、頭を打っていたね。まさか記憶が怪しくなってるとかないだろうね。
状況に混乱するあなたではあったが、曖昧にうなずき、まだ少し体が痛むのを感じながら身を起こす。改めて周りを見渡すと、そこには中世の貴族を思わせるようなアンティーク調に整えられた洋室が広がっており、あなたには全く覚えのない部屋であるということが分かった。ここはどこなのかな。それに君は確かあの路地裏で男たちに。大丈夫だったの？
あ、ふむ。心配ありがとう。そうだな。まずは一つずつ説明をしていこう。ここは僕の部屋ってところかな。正確には僕の影の中にある空間を部屋に貼り付けて空間を塗り替えているんだけど、まあそれはいいか。次に、あの男たちだけど軽く暗示をかけてやったよ。今頃は警察の前で裸になって全裸で抱きつこうと迫っている最中じゃないかな。警察の人間には悪いことをしたが、そこは公僕の苦労の一つと思って仕事をしてもらおうじゃないか。多分結果は、明日の昼頃には本日の面白ニュースとして見られるんじゃないかな。
影？暗示？何を言って？唐突な言葉の数々にあなたは戸惑いを隠せなかったが、少女はそんなことは気にかけず、自慢げに小さな胸を張る。態度だけ見ればその様子は可愛らしいと言えるもののはずなのだが、不思議なほどに自信のあるためか、その態度にどこか年を得た老人が玉のいたずらをして楽しんでいるような奇妙な印象をあなたは受けるのであった。君は一体 募る疑問についあなたは彼女に問うてしまう。その言葉に少女はあなたの見間違いではなかった、鋭すぎる剣士を見せつけるようにしてにやりと頬を持ち上げる。
僕かい？そうだな。誰かに助けようとされるなんて本当に久しぶりでね。助けてくれようとしていた恩人にお礼も挨拶もしていないっていうのは確かに無礼の極みだ。お詫びさせてもらうよ。では、遅れてしまって申し訳ないが、改めて。さっきはありがとう。結果は伴わなかったかもしれないが、君の気持ちはとても嬉しかった。ありがとう、人間くん。僕は、フィーユ・ルビエ・バートリー。気軽に、フィーと呼んでほしいかな。いわゆる、吸血鬼、というやつさ。
そう言って金の髪をふわりとなびかせ、赤い宝石のような瞳をいたずらげに輝かせ、少女、吸血鬼のフィーは、優しく微笑むのであった。